まあ、こういうことになったわけでありますね。最初たちはユダヤ人の役人たちはこれを知っていたわけであります。権力者のピラトに弱点がある、そこにその弱みに彼らはつけ込みました。ですからサンヒロンの議員ではイエスを自分を神とするということにおいて冒涜罪で死刑に、宗教的な裁判にかけますけれども、ここではですね、言い換えて23章の最初にあります、この2節にありますように、私たちはこの人が国民を惑わし密議を解除の恐れのことを禁じ嘘です、また自分こそ王なるキリストだと唱えていることを目撃しました、嘘です。だけどもローマに敵対するとんでもない暴動を起こしているということにおいて、訴えたわけですね。訴え方を書いてあるんです。ローマに対する敵対は死刑です。最も重い刑がすれば十字架刑です。はっきりしてました。まあ、このことにおいてピラトの裁判、ローマの裁判を持ち込むことにおいてですね、イエス様を死刑に、実刑に処そうとしたわけですね。当時刑法はローマの法律に基づきましたから、ユダヤ人たちは自分たちで宗教裁判してもイエス様を死刑にすることができなかった。だからローマの裁判にかける必要があったわけです。しかもローマに敵対する者として判決を下させ、そして確実に殺す、十字架刑によって殺すという手段を目論んだわけなんですね。ピラトがなぜ折れたのか、恐れだったということです。自分を守ろうとしたんですね。自分を守るというところに恐れが来るわけですね。守らなきゃならないものがあると私たちは恐れを持つんですよ。自分を守ろうとすることはどのような時代でもどのような状況でも誰でも起こることです。ダビデが、あのダビデが部下の妻バテシバと関係を持って、そのことが知られないようにとバテシバの夫ウリアを前妻に送り返して戦死させたことが記されておりますね。ダビデの国の最高権力者王であっても、自分の犯した恥ずかしい罪が明らかになること、そして民から指摘されることを恐れた。自分の評判が落とされることを恐れた。恐れなんですよ。勘だけじゃなくて、それを覆い隠して殺人事件まで起こしたという、もう一つの罪を加えたという、その理由は恐れだった。ダビデの恐れだった。隠し偽り、ついに正しい人ウリアを死に追いやったんです。恐れなんです。まあ、ダビデが1年後に自分の犯した罪を許したのは、両親の呵責に耐えられなくなりまして、また預言者、牧師が罪の指摘をしたということに、それを受けたということにおいてですね、神の前に自分の罪を悔い改めたということでありますね。皆さん、人は皆恐れるんだ。私たちにも恐れがあります。権力者でも恐れるんですか。どういう立場に、いや、立場がある人ほど恐れるんじゃないですか。皆さん、牧師も恐れますよ。あの先生、ああなんだってなって、こんなとこがあるよって。立場のある人はね、恐れるでしょう。自分に守るものがあるからですよ。自分で自分を守ろうとするから恐れるんです。自分の立場、自分の評判、自分の地位、自分の財産、自分の命を守ろうとするときに私たちは恐れます。必死になります。人の顔を恐れ、人の言葉を恐れ、人の態度を恐れます。聖書は何て言いますか。人を恐れると罠に陥ると言っています。だけども恐れは誰にも入るんです。誰にも来るんです。そして真に神を恐れることを知らない人は必ず人を恐れることになってしまうんです。いや、私たちも必 神様知ってる、神様を恐れること知ってる、神様を礼拝してるという私たちも真に生ける神様の前に恐れと同じ持って立つ信仰、生きた信仰がなければ私たちは人を恐れます、状況を恐れます。そうじゃないでしょうか。神様にはね、神様に守っていただくことよりも自分で必死にそれを覆い隠し自分を守ろうとする、これが恐れです。イエス様は体を殺しても魂を殺すことのできないものども恐れるな、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさいとおっしゃいましたね。マタイの10章28節です。イエス様は恐れるなと言われた。そして恐るべきお方を恐れなさい、それが秘訣なんだ。人を恐れない、状況を恐れないということは本当に恐るべきお方を知り、そのお方を恐れているときに私たちはこの世をもはや恐れることはない。人間の恐れがイエス様を十字架に追いやりました。どうぞ私たちも恐れに警戒したいと思います。そして私が恐れて自分を守ろうとして躍起になっているとき、私たちは神様の前から遠く離れているんです。我の信仰は付け足しであります。偽物であります。本当に主を恐れるものになってないということです。死の前の解決を得てないということです。私たちは私たちの主生ける神こそ恐れもなりたいと思います。ピラトはこのことにおいて大きな過ちを犯しました。イエス様の十字架は自分の失策を追い隠そうとするピラトの恐れ、ローマに対して出そうとその経典経歴に傷がつき自分の評判評価を失い地位を失うことを恐れ自分を守ろうとしてもたらされたものであったということでありますね。地位を恐れるものを知らない人間が恐れた、どんな権力を持っていても恐れが入るんです。恐れるんです。私たちはそうであってはならない。今朝お知らせます。真に恐るべきお方を恐れ、その方の前に真実にどうぞ生かしていただきたいと思いますね。イエス様は先ほど申しましたお言葉の後でこういうことを言ってらっしゃるんですね。2羽のスズメは1朝を呼んで売られているではないか。一羽が一羽それあさるんじゃないんですね。一羽で売り物にならないぐらいに安っぽいスズメであります。スズメ一羽誰も買わない。二羽で初めて値がつくという、そういう鳥に足らない。二羽のスズメは一あさるよで売られているではないか。しかししかもあなた方の地の許しがなければその一羽も地に落ちることはない。またあなた方の髪の毛までも皆数えられている。それだから恐れることはない、恐れることはない。あなた方も多くの勧めるのも勝ったものである。アメン。主を据えてまいりましょう。主に信頼してまいりましょう。最後にイエス様の十字架は罪人の身代わりであるという今日のテーマであります。これに触れて終わりたいと思います。イエス様の十字架にはですね、この人間のこの憎しみが働き、人間の恐れが働いていったということを学んだわけでありますが、しかしイエス様の十字架には悲惨な暗くて醜い嫌な面だけじゃなくて、もっともっと本質的なこの面、本質的な意味があるんですね。それはイエス様の十字架というのは罪人の身代わりだと、神様の御心の中にこれが行われたんだということなんですね。人間の罪深い面がそこに現れておりますけれども、確かにそれによってイエス様の十字架に追いやられたんでありますが、しかしそのことを逆手に取るようにして神様が そのような罪深い人間の罪をこのイエス様の十字架に置いている。